一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に、栄光がとこしえにありますように。世の先に道地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地の御子から出て、命をお与えくださる御霊の神に、栄光がとこしえにありますように。主よ、どうか主の民に、世の肉と悪魔との誘惑に勝ち、打ち勝つ恵みを与え、清い心と思いを持って、唯一の神に従うことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様。私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄えのために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それはあなたのものです。海に地のもといを据え、川の上にそれを固く建てられました。誰が主の山に登り得ましょうか。誰が聖なる御前に立てるでしょうか。手が清く、心の澄んだ人、魂を虚しいものに向けず、偽りがない人、主よ、その人はあなたから祝福を受け、救いと義を受けるものです。あなたの家を愛し、あなたの聖なる皆を愛し、御前に来ている者たちに平安をお与えください。霊と誠をもって礼拝する者たちが、日々をあなたへの感謝と賛美の捧げ物として、なお生きることができますように。自分の罪に悔いている者たちの心を清め、新しい心をお与えくださいますように。神様、私たちが自分自身を正しく知り、自分自身をまっすぐに見るようにしてください。この世は闇の中、人の目の中にある塵、おがくずはよく見るのですが、自分の目の中にある丸太を見ようとも、取り除こうともしません。それゆえに、あらゆる裁きの言葉が飛び交い、あなたを差し置いての判断が多くあるのを見ております。私たちはあなたの御前で自分自身をわきまえ、自分自身を見ることにおいて偽りがないようにしてください。そのために、あなたの御言葉で私たちの足元を照らし、自分自身を吟味して歩みます。誘惑に陥りやすい私たちでもあります。道を迷うことがないよう、あなたの杖とあなたの鞭で私たちをお導きください。信仰がなければ神に喜ばれることはできないと教えられました。あなたがおられないかのように生きているこの世にあって、私たちはあなたを恐れ、あなたの御前を生きるものとしてくださいますように。そのように生きる私たちの日々の技が豊かな証となりますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの皆を呼び求め、あなたからの応答を得て歩めますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちが、あなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。 国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第5章19節から30節、新約聖書の172ページです。ヨハネによる福音書第5章19節。そこでイエスは彼らに言われた。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。父は子を愛してご自分のなさることをすべて子に示されるからである。またこれらのことよりも大きな技を子にお示しになって、あなたたちが驚くことになる。すなわち、父が死者を復活させた命をお与えになるように、子も与えたいと思う者に命を与える。また父は誰をも裁かず、裁きは一切子に任せておられる。すべての人が父を敬うように、子をも敬うようになるためである。子を敬わない者は、子をお使わしになった父をも敬わない。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて、私をお使わしになった方を信じる者は、永遠の命を得、また裁かれることなく、死から命へと移っている。はっきり言っておく、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。父はご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからである。また裁きを行う権能を子にお与えになった。子は人の子だからである。驚いてはならない。時が来ると墓の中にいる者は皆人の子の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだ。私は自分では何もできない。ただ父から聞くままに裁く。私の裁きは正しい。私は自分の意思ではなく、私をお使わしになった方の御心を行おうとするからである。
エルサレムの北側にある門の傍らにある池ベトザタ、時々御使いが降りてきて水を動かす。その後、最初に池の中に入る人はどんな病気でも治るとの噂が広まり、大勢の病人が池のそばに集まり、水が動くのを待つのでした。主イエスは重病者が大勢集まる中、38年間も病気で苦しんでいた人のところへ行かれ、良くなりたいかとお聞きになりました。この病人、38年という長い年月の体の病気よりも、彼の心こそ深い闇の中病んでいたのでした。水が動いても誰も入れてくれない。他の人が先に入っていく。だから自分はまだこのような境遇であると。主はもうそのような心で生きないようにと、起きて床を担いで歩きなさいと言われ、彼を癒してくださいました。しかしその日は安息日、床を担ぐことは律法違反であるとの指摘に、その病人、自分は言われてそうしただけと弁明します。誰がそう言ったのかと聞かれると、彼は自分を癒してくださった方のお名前すら知らないのです。後で神殿の境内で主イエスから、あなたは良くなったのですから、もっと悪くならないように罪の中に生きてはならないと注意されますが、彼は聞き入れません。それきり主から離れ、 ユダヤ人たちの方へ行き、安息日に自分を癒し、安息日に床を担いで歩けと言ったのはイエスという人であると告げるのです。その時からユダヤ人たちは主イエスを迫害し始めたのです。そして主は安息日を破ったと迫害するユダヤ人たちに対し、私の父は今もなお働いておられますから、私も働いていますと語られたのです。ユダヤ人社会では安息日を破るだけでも死刑に処されるべきなのに、神が自分の父であると、自分を神の子とし、自らを神と等しいものとしていることに、ユダヤ人たちはこれは神を冒涜することだと、殺すべきだと思ったのです。ところが今日の聖書箇所でも、主はユダヤ人たちにさらなる怒りを引き起こさせる話をされています。まず、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない、父がなさることは何でも子もその通りにすると語られました。自分を神の子と言った時点で、そこで話を終わりにすべきであるのに、父尊にも全能者であられる神と親しげな関係であるかのように語っている。なお父は子を愛して、ご自分のなさることをすべて子に示されるからであると語られるのです。親しいを超えて、その神に愛されている、愛されているから何もかもすべて自分に示しておられると、それをユダヤ人たちは聞いているわけです。目を丸くし、耳を疑う話だったと想像します。しかし、これまでエルサレムで行われた多くの印、なお安息日を破ったと告発された38年も体を動けない病人を立ち上がらせたあの出来事も、素直に見れば人間にできるようなことではありません。38年という長い年月、体の萎えた人を癒したのです。一瞬にして立ち上がらせ、その苦しみから解放されたのです。たった一言だけで。主イエスはユダヤ人たちに、天の父はこれまで行ったことよりも大きな技を子にお示しになって、あなた方は驚くことになるとも言われるのです。そして、病人を癒し、力や印を示すどころではない、本当に驚くべき内容を語られるのです。父が死者を復活させて命をお与えになるように、子も与えたいと思う者に命を与えると言われるのです。命を与えるのは神にのみできることです。自分も神のようにこれと思う者に命を与えられると、神を自分の父、自分を神の子とするのみならず、自分の心にかなう人は命を与えると言っているわけです。さらに、人への命のみならず、裁きの権能も自分にあるというのです。父は誰をも裁かず、裁きは一切子に任せておられると。裁きも神がなさることです。それを自分に任せられているというのです。ただの人間が、しかもナザレの方言を使うイエスという田舎町から上京した男が、多くの奇跡を行ってはいたものの、自分を神としていることに冒涜以外何者でもない気が狂った人の話、これ以上聞けない、耳を塞ぐほどユダヤ人たちには聞くに耐えない話です。始末すべきとの空気が高まりつつ、ユダヤ人たちがすぐにでも襲いかかり、殺すようなことが起きてもおかしくない、 それほどの殺気がすでに漂っていたのではないかと思います。さらにさらにです。すべての人が父を敬うように子をも敬うようになるためである。子を敬わない者は子をお使わしになった父をも敬わないと言われるのです。自分の口で自分を敬うようにと言う。聞いていた人々は調子乗るにも程があると歯ぎしりすらしたかもしれません。しかしです、重大なことは聞きたくないからとかではありません。真実は何なのかが重大です。命を与える権威、人を裁く権限、それらすべてが子に与えられている。認めたくなくてもそれが真実である。であるならそれを受け入れない人たちの運命もこの方にかかっている。人が生きるか死ぬか、生きるか滅びるかがこの判断にかかっている。であるなら敬われなくってはところではありません。必死にこの方にすがりつくべきでしょう。そのようにしてこの方を使わされた神のご判断に背かないことが良いのです。ふさわしい尊敬を表し、受け入れ聞き従うことがまた使わされた方を敬うことです。ユダヤ人たちの殺気漂う中、それでも主は彼らに真実を語られました。人の永遠の運命が関わる重大な内容を告げ知らせるのです。私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。誠に誠にあなた方に言う、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きると、殺気を抱く彼らに今やその時であると伝えました。死んだ者が神の子の声を聞く時が来るとありますが、ここで死んだ者とは肉体は生きていても神の前で死んでいる者のことです。それゆえに今がその時である、聞く時であると語られたのです。聞いて死から命へと移って生きる時であると。主は今という時を語られつつ、28節にはそれとは別の時のことを示しておられます。すなわち驚いてはならない、時が来ると墓の中にいる者は皆人の子の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだとあります。そこでの時は今ではなく最後の裁きの時のことです。墓の中にいる者とはこれまでの地上を生きたすべての人のことです。やがてこの地上を生きたすべての人が主の前に、裁きの前に立つのです。良い行いに生きた人は命を受ける。悪を行った者も復活はするものの、その行いに応じた永遠の裁きを受けるのです。今この話をしておられる方によって、今やその時であると教え、今まさに聞くべき話を聞かせておられるわけです。死んでいる者たちが死から命へと移されるために、これがどれほど親切な神の御業であるか、あまりにも軽い例えで申し訳ありませんが、テストに例えますと、問題を出す人が問題と 答案を持ち、直接教えにこの地上に来られ、人の間に来られ、親切にもそれは不正解ですと、命を得る正解の道を教えておられるわけです。今やその時であると、今や最後の時に備える時である。自分の命のために、人は死ぬ、この短い生涯で行われたこと、善であれ悪であれ、それぞれの行いに応じて報いを受けるのです。この御子によって。ところで、神はどうして御子にこれほどの大きな技をお任せになられたのでしょうか。誤解をしてはなりません。単に御子だからという理由で全てをお任せになったわけではないのです。御子という呼び名だけではなく、その呼び名にふさわしい方だから全てを任せられたのです。神の言葉を語るのでなければ、神が使わされた預言者ではないように、この方が神の子であるのは神の技をそのままなさるからです。そしてそれが神の子である印であり証です。私たちは目に見える格好や上辺に惑わされてはなりません。実質が重要です。天の父がどうして御子に全てをお任せになったのか、どうして御子には何もかもお示しになったのか、私たちの信仰は盲目的に信じ従うことではありません。盲目的にこれが正解、この方が御子だからということではないのです。この方に全ての権能が授けられたことに心からアーメンと応答することが必要です。いや、不可欠です。むしろ人はキリストを見て触れて聞いて確かめて信じなければなりません。私たちは主の十字架を知らされました。この方の十字架を通して、人の代わりに死なれたこの方を知ることのあまりの素晴らしさ、人の上に君臨するこの世のようではなく、十字架の上で恥辱を受けてでも死んでも人が生かされることを喜ばれたこの方の福音を知らされたのです。そのような方が命を与えられる命の主、また裁きの主です。最後の裁きの時に備え、命に満ちた良い技に生きるように、この方がその正解をどのように教えられてきたことか。十字架です。十字架の主が私の主です。人のためにこれほどへり下った方、人を命へとその神の御心に従い、十字架に至るまで神への従順をお示しになったこの方に、神はすべての支配権能をお授けになったのです。この神の知恵御業にアーメンアーメンではないでしょうか。ご自身を惜しまない方が、今日自らの道がどのような結末を迎えるのかも知らない民に、今こそその時である、命を得る時、差し迫る裁きから死から命へと移る時と教えておられるわけです。目に見える格好や上辺にとらわれず、立派な言葉を追い、しかし民の指導者たちにはない十字架という実質を見て確かめ、キリストに聞く時でありました。何が本当の人間の道、正道、真理であるのか聞いて、神の前で生きる時でした。人は死ぬ、この短い生涯で行われたこと、善であれ悪であれ、それぞれの行いに応じて報いを受けるのです。今やその時に備える時、自分の命のために 神の子の声を聞くときと語られました。我々には今という時はどういう時でしょうか。私たちにも終わりが来ます。私たちはその時にこの地上での歩みが図られることはなく、時に備えることも私たちは免除されたのでしょうか。いや、私たちこそ今備える時です。私たちは時についてかつてのイスラエル、ユダヤ人たちより多くのことが示され、その時に備えるためのいかなる励ましをも受けているのです。主は目を覚ましていて、主人が帰ってくる時に備え、良い技に生きるのを見られる忠実なしもべは幸いであると語られました。そうではない悪しきしもべが受ける厳しい裁きについても聞いています。とともに、私たちの代わりに死んでくださったその方が、私たちの花婿として清く備えてご自身を待つ花嫁を迎えに来られるとも知らされています。時に備えるための十分すぎる恵みをいただいたのではないでしょうか。私たちは正解を単に耳で聞くだけではなく、十字架を通して聞いたものです。より明確に示されたその道に聞き従うようにと、命の主権者、人に命を与えられる方、人をその行いに応じて裁かれる方から直接聞き、直接その正解を十字架から教えていただいたのです。今や我々こそ明確に示された十字架の主から聞くときです。一層主の十字架の言葉に励んでいくときです。私たちが日々十字架に聞き従って生きれば生きるほど、十字架をより深く知るようになります。人のために自らを低くし、人のためにもし恥ずかしめを受けるようなことがあったら、その時主の苦難の意味をこれまで以上に知るようになるのではないでしょうか。十字架に従って生きれば生きるほど御心を知り、父がどうしてこの方に全てをお示しになり、全ての権能を授けられたのか、覆いは問い去られ、よりはっきりと見ることになります。今やその時、見る時です。そのために一層キリストに聞き従う時です。主は、子は父のなさることを見なければ自分からは 何事もできない、父がなさることは何でも子もその通りにする、父は子を愛してご自分のなさることをすべて子に示されると語られました。人はこれが理解できず、神を冒涜していると思ったのです。神とそのような交わりの中を生きたことがないからです。神の御名を口にはしていましたが、神のなさることを聞くことも見ることも知ることもなかったからです。どうしてでしょうか。人の罪のためです。闇の中だからです。前回38年も病気で苦しんだ人、良くなりたいかと聞かれ、はい、良くなりたいですとは答えませんでした。池の中に入れてくれる人がいない、他の人が先に入っていくと答えた。良くなりたいかとの問いに素直に答えない、対話が成り立たなかったのです。自分の不都合を訴えるだけ、自分が受けた仕打ち、自分が受けるべき恵みを訴える、自分のことだけを見ている、自分しかしない、自分しかない、その心に神がなさろうとすることを見させられるでしょうか。見せて教えてあげようとされても、 神がなさろうとすることを見ようとも、その御心を聞こうともしない心です。それどころではありませんでした。自分の罪を見るようにとの主の警告にも聞く耳を持たず、それを退けたのでした。対話が成り立たないを超えて、神との断絶があるのです。その断絶された交わり、断絶された対話の回復のために、主イエスが来られたのです。38年の病人のためにも、ご自分の民のためにも、今日の我々のためにも、そして神との交わりの修復は、何事にも真実に自分自身を表すことからです。そしてそれは遠いところ、大きなことからではなく、よくなりたいかという問いに、自己中心性にとらわれ、闇の中にある見るべき素直な真実と向き合って、はい、よくなりたいですと応答する、この単純な素直な対話からではないでしょうか。その対話すらできなければ、どうしてそれ以上のことが知らせられるでしょうか。神は自分へのその素直な真実を持って、御子の十字架の前へと人を赴かせておられます。それで人を救い、御子にある交わりをあなた方とも始めようと。皆さんはすでにその交わりに生かされているものですか？であるなら、初めに自分の罪、闇を表したキリストの十字架の前に立った時の、その時のその心を失わず、大切にこの人生の最後まで保っていきましょう。主イエスの父なる神との交わりをも思い巡らすのです。ご自分のことより神の御心にとらわれ、人のことを見ておられました。十字架に至るまでご自分への父の御心を行う、人への神の御心を行う主イエス。神はこの方にすべてをお示しになり、この世の罪を償うことを負わせられるほどの信頼を置かれたのです。人を委ねられたんです。この方に我々を委ねられたんです。今その御子の姿はあまりにも高いところにあります。しかし私たちもやがては何でも神の御心を聞き、神の御業を成し遂げる御子にある神の信頼、その神との交わりに生かされていきたい。神、キリストへの感謝を表して生きる私たちのこの地上での歩みが、やがて主の前に立つとき、よくやった、良い忠実なしもべだと認められる。いえ、取るに足りないしもべです、なすべきことをなしただけですと応答する、その対話が交わされることを希望として生きていきたいと願うものです。お祈りをいたします。天の父なる神様、御子を通して差し伸べられたあなたの御手を感謝いたします。あなたの御前、何一つ隠されて見えないものがなく、真実のみを表していきたいと思います。あなたとの交わりの中に一人一人生かされますように、私たちも自分を捨て、示されるすべてを行い、あなたの御心を成し遂げることを喜ぶ御子のようになりますように。信仰の創設者、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路から前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
また皆さんと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たち
Thank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶なさってください。平安がありますように。平安がありますように。はい、それでは報告をいたします。今年のクリスマス礼拝で受洗転入会をご希望の方は、受洗転入会願書をお書きになって今日までに私宛にご提出ください。そしてこれまで礼拝順序をプロジェクターで映してきましたが、11月以降はそれを中止することとなりました。第一礼拝は座席前にあります礼拝順序と手法、また第二礼拝は礼拝のしおりをお持ちください。よろしくお願いいたします。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。